飯田めぐみ通信、今月は消防署からのお知らせです。それでは自己紹介をお願いします。
はい、飯田消防署予防係の石原優也と申します。消防署に勤務して11年目になります。
石原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本編に入る前に石原さんの普段の業務内容を教えてください。
はい、私は予防係員として、管内の建築物に立ち入り検査を行い、設置されている消防用設備の検査や適切に防火管理ができているか確認する業務を行っています。この他にも店舗や会社、学校などの消防訓練指導、火災予防の広報、火災が発生した時の原因調査などを行っています。予防係員ですが、消火活動や救急活動、救助活動も行っています。
なるほど、ありがとうございます。今回は春の火災予防運動と焚き火火災ゼロ運動についてお送りしていきます。はじめに、春の火災予防運動とはどのような取り組みなのか教えてください。
はい、春は1年のうちで火災が発生しやすい季節です。春の火災予防運動とは、この火災が発生しやすい時期を迎えるにあたり、火災予防意識の一層の普及を図ることで、火災の発生を防止し、火災による死傷者の減少と大切な財産の損失を低減させることを目的としています。飯田広域消防では、春の火災予防運動に合わせて、火災予防のための広報活動や店舗でのチラシ配布といった取り組みを毎年行っています。
では次に、焚き火火災ゼロ運動について教えてください。
はい、2月から4月にかけては、焚き火など屋外での火の取り扱いが起因する火災が多く発生する時期でもあります。消防署と消防団、市町村などが連携して、焚き火火災注意喚起の広報活動や、焚き火を行っている方への直接指導といった取り組みを行うのが焚き火火災ゼロ運動です。
なるほど。では、春の火災予防運動と焚き火火災ゼロ運動は具体的にはどのくらいの期間行われるのでしょうか。
はい、春の火災予防運動は毎年3月1日から3月7日までの7日間、全国各地で実施されます。焚き火火災ゼロ運動は飯田広域消防独自の取り組みで、毎年3月1日から3月31日までの1ヶ月間実施します。
なるほど。まだまだ空気が乾燥している時期が続きますが、春の時期というのはどのくらい火災が発生しているのでしょうか。
はい、昨年1年間に飯田下井名地域では57件の火災が発生しましたが、このうち2月から4月までの3ヶ月間で約 44% にあたる25件の火災が発生しました。また昨年の2月から4月にかけては、全国で大規模な林野火災が相次いで発生しました。
火災の原因を教えてください。
はい、火災の原因はよくタバコやコンロが挙げられますが、飯田下井名地域で発生した火災の原因で最も多いのは実は焚き火なんです。飯田下井名地域には田畑や果樹園が多くあり、農業を営むにあたって屋外で焚き火をする機会が多いといった要因があります。またこれからの季節は空気が乾燥し強い風が吹く傾向にあるため、焚き火の中のちょっとした不注意と油断から火災が発生し、林野火災に発展する危険性も高まります。
なるほど。では焚き火から火災を発生させないために、どのようなことに注意する必要がありますか。
はい、焚き火など屋外で火を取り扱うときは、あらかじめ消防署へ届け出なければなりません。これは南信州広域連合火災予防条例で定めています。最寄りの消防署へ直接来所されても、電話でも差し支えありませんので、焚き火を行う前に消防署へ連絡をしてください。消防職員は焚き火を行う場所と日時、お名前や緊急時の電話番号を伺いますので、それらにお答えください。焚き火を行うときは、周囲に燃えやすいもの、枯れ草などがないか確認し、水バケツなど消火の準備を必ずしてください。火がついている間は決してその場を離れず、焚き火を終えるときは消火を行い、火が完全に消えたことを確認してください。
さて、今石原さんのお話の中で、 火災予防条例の話が出ましたが、今年この火災予防条例の内容が大きく変わったと聞きました。どのような点が変わったんでしょうか。
はい、昨年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災により甚大な被害が生じたことを受け、南信州広域連合火災予防条例を改正し、今年の1月1日に施行しました。主な改正内容は、林野火災注意報の新設と火災警報発令基準の見直しです。雨が降らない日が続き乾燥しているときには林野火災注意報を発令します。林野火災注意報が発令された場合は、焚き火を控えるなど屋外での火の使用制限に従うよう努めなければなりません。また林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されるなど火災が発生する危険性が著しく高まった場合は火災警報を発令します。火災警報の発令中は、焚き火や火入れなど屋外で火を使用することが禁止され、これに従わない場合は罰則の対象となります。林野火災注意報や火災警報の発令は、市町村の防災行政無線や消防車両での巡回などによって広報します。また焚き火を行う前の消防署に届け出ていただいた際にご案内しますので、必ず事前の届け出をしていただくようお願いします。
はい、火災の発生を防ぐために屋外で火を取り扱うときは、気象状況を気にかけ責任を持って火を取り扱う必要がありますね。ここまで焚き火火災、林野火災のお話をしていただきましたが、これからの時期は住宅火災も注意が必要ですね。
はい、空気が乾燥しますので小さな火種から出火する恐れもありますし、ひとたび火災となると林野へ延焼するなど大きな火災となる危険性もあります。昨年2月から4月までの間に4件の住宅火災が発生しました。これからの季節は住宅火災にも注意が必要です。
その住宅火災はどのようなことが原因となるのでしょうか。
はい、最近では電気配線や家電製品、モバイルバッテリーなど電気器具類を原因とする住宅火災が増加傾向にあります。以前から主な火災原因として挙げられているコンロの消し忘れやタバコの不始末、ストーブの不適切な取り扱いも火災につながりますのでご注意ください。
では住宅火災を予防するための対策について教えてください。
はい、住宅火災を予防するためにここで住宅防火、命を守る10のポイントをご紹介します。住宅防火、命を守る10のポイントとは、4つの習慣と6つの対策を呼びかけています。火災の発生を防ぐために4つの習慣を守ってください。1. 寝タバコは絶対にしない、させない。 2. ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。 3. コンロを使うときは火のそばを離れない。 4. コンセントはホコリを清掃し不必要なプラグは抜くです。6つの対策とは、万が一火災が発生しても被害を抑え命を守るために日頃から行う対策です。 1. 火災の発生を防ぐために、ストーブやコンロなどは安全装置のついた機器を使用する。2. 火災の早期発見のために住宅用火災警報器を定期的に点検し10年を目安に交換する。 3. 火災の拡大を防ぐために部屋を整理整頓し、寝具や衣類、カーテンは防炎品を使用する。 4. 火災を小さいうちに消すために消火器等を設置し使い方を確認しておく。5. 高齢者や体の不自由な人は避難経路と避難方法を常に確保し備えておく。 6. 防火防災訓練への参加、個別訪問などにより地域ぐるみの防火対策を行うです。
最後に一言お願いします。
はい、住宅火災を予防し命を守るため、火災を起こさない、火災を広げない、早く気づいて避難できるようにするといった事前の対策が重要です。また火災はいつどこで起こるか分かりません。大切な命、家族、財産を守るため日頃から火災予防に取り組みましょう。
飯田めぐみ通信、本日スタジオにお迎えいたしましたのは飯田消防署の石原さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。